なたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。こんにちは、ウーマンクロスロードのアンジーこと川崎あゆみです。この番組は素敵なゲストをお迎えし、お仕事の話、そして皆さんの人生における分かれ道をインタビューしていきます。今日のゲストは、ハワイからご出演いただいております集客プロデューサーのシモア香織さんです。香織さん、第1回目はすごく楽しい お話をありがとうございました
ありがとうございます。また再びお招きいただいて嬉しいです。
あの、座右の銘は
大丈夫、死んでないから
という座右の銘をお持ちのシーモアさん、きっと本当に人生いろいろ終わりだったんだなって想像しているんですけれども、そもそもだってお絵描きがすごいお好きだったと、小さい時。
はい、そうですね。もうずっと、はい。ばっかり、漫画ばっかり描いてました。
漫画はリボン派ですか、はい、仲良し派ですか。
もうリボンですね。
リボンだった。私仲良しでした。
そうなんですね。
このどうでもいいお話。でも、リボンに応募したって。
もう、これ本当になんかもう、名前も載ってなくて。もう本当の、もうなんていうんですか、その、あの、セレクションにもされない。名前も載らない。
だってすごい数の、なんか応募者じゃなかったですか。
もちろん。
ね、はい、ね、そらそら。だけど、そもそもそうやって絵を描いたりするのが好きだった。
うん。そうですね。うん。で、私、また、ほら、空気が読めないんで、
うん、
あの、電話して、名前載ってないんですけど。うん、電話した記憶があります。
で、なんか、
選考されないと名前も載らないんだって、その時に説明されて。
かわいい。
ねえ、すごい、それで多分ショックでもやめたんだと思います。
本当に。でも、ね、なんか、あの、美術はすごいお得意だったわけですよね。
そうですね。う
ん、
はい。
あれ、なんか美大勧められたって書いてなかったっけ、ブログの。
そうですね。あの、うん、そうですね。はい。
でも美大には行かなかった。
うん。未来には結局行かなくて、うん、なんかあの、高校が、美術科がある高校に行って、そこで、はい。そこで、あの、ずっと絵の勉強をして、もうその時は、もう芸大行くぞみたいな感じでやってたんですよ、うんうん。だったんですが、なんか、そうですね、なんか突如、あの、ちょっと、あの、ファッションにハマり出して。
なるほど。それでフランスだったんだ。
はい。おかしな方向に。
いえ。それってすごい勇気のいることじゃないですか。
いや、勇気がいるっていうか、
フランスに行く。あ、本当？だって言葉の問題も、それはね、今はあれ、マルチリンガルでいらっしゃるけど、その時ってまだフランス語を勉強してなかった時ですよね、きっと。
そうですね。なのに、16歳ぐらいの時に、15だったか。高校1年生ぐらいの時にですね、
うん、
あの、あゆみさん多分世代一緒だから分かると思うんですけど、ジャンポール・クルチエって、
はい、もちろん。
はい、はい、ね、うん、結構今ね、若い人にジャンポール・クルチエって、誰ですかそれみたいになるんです けど、で、まあ、ゴルチエに会いたいって言って、それでゴルチエのところに行くって。だから、ね、あの、うちの親とかもちょっと頭おかしいんじゃないかみたいになりますよね。それで、あの、私、あの、なんか、オリーブって雑誌あったじゃないですか、
うんうんうん、
昔。で、たまたま、何ですか、原宿に行って、遊んでたら、歩いてたら、うん、なんか、ストリートスナップみたいなやつあるじゃないですか。
はいはい。
それで、なんか、撮っていただいたんですよ。
うん、
で、まあ、それ、あの、あれですよ。そんななんか、50人ぐらいが、なんか、一人で、別にそんな大したことではないんですけど、うん、ただ当時ってほら、携帯も何もないので、うん、あの、お名前は、漢字はこうですかみたいな、なんか、確認の電話が実家に来たんですよね。
はい、はい。
その時に、うん、私、ジャンポール・ゴルチエに連絡したいんだけど、どうしたらいいんですかって、その、多分マガジンハウスでしたっけの方に、
編集
の方に聞いたんですよ。そしたら、うん、その多分問い合わせ先の電話番号教えてくれて。
教えてくれたんだ。
はい。で、国際電話して、なんかおバカなんで、直接電話したんですよ。もうだからその時からちょっとね、あの、無鉄砲っていうか、あんま何も考えてなくて、で、まあ、言葉通じないじゃないですか。
うんうんうん、でも英語でトライしたわけですよね。
いや、英語も何も話せないですよね、普通のね、 あの、高校生なんで。それで電話して、で、たまたまなんか、アトリエに日本人の方がいたのかちょっとわかんないんですけど、
うん、
あの、なんですか、その、ジャンポール・ゴルチェに興味があるんだったら、フランスに来なさい。来ないと会えないわよって言われた。私、フランスに行かなきゃ、みたいになって。
すごい、でもその15歳とか16歳の女の子に、ちゃんとそれで対応してくれたんですね、はい、そのオフィス。
そう、なんか、すごいだから、運が良かったのか、たまたまいた人なのかちょっとわかんないんですけど、もうちょっと記憶にないんですけど、はい。
それでガッツを買ってくれたのか、
はい。フランス、フランス、フランス言い出して、それで、初めてフランスに行ったのかとか、16歳ぐらいの時。
あ、もうすぐ行ったんですね。
あ、でも2週間だけですね。もうなんか、親が、なんか、そんなフランス、フランス行ってるの頭おかしいんじゃないかっていうので、一回行ったら収まるだろうって思って、なんかほら、短期留学みたいになるじゃないですか。
はいはい。
それで、語学留学みたいにしに行って、うん、2週間だけ、ホームステイして。それで、その時にも、帰りの空港で、シャルル・ド・ゴール空港で号泣して。
帰りたくないって？
帰りたくないって言って。でも、その時に、その、まあ、ちょっとお世話してくださった日本人の方がいたんですけど、父の知り合いの。その人が、まあ、後で聞いたんですけど、
うん、
この子は、次に帰ってきたらもう、当分フランスにいるなって、僕はあの時に思いましたよって言われたんですけど。それ後で
聞いたの。え、何が良かったですか？いや、私もフランスっていうか、パリは、パリっていうか、大好きだけど。
そうですよね。うん、素敵ですよね。
なんで帰りたくなかった？
いや、私がいいなと思ったのは、うん、一つ一番大きかったのは、やっぱ日本が居心地が悪かった？
そうなんだ。個性的だから、うん、
そうですね。まあなんか、今思うと個性的、ありがとうございます。もっと素敵な、はい、ワーディングいつもね。言葉選び素晴らしい、本当に。そうですね、個性的、はい、ですね。まあ、だったんで、うん、結構、やっぱ、行きづらいじゃないですけど、
うんうん、
なかなかあまりうまくなじめなくて、でそれがやっぱりその海外に行ったことで、あの、誰も同じ人いないじゃないですか。はい。で、なんか、このままでいいんだみたいな感じがしたんでしょうね。
なるほどね。
今思うと、
うん。
ここに住むために私は生まれてきたぐらいになんか思ってました。
本当に、
はい、なんで、その、両親の思惑もね、覆して、また今度は高校を辞めてフランスに行くとか言い出して、ちょっと違うぞみたいになっちゃって、頼むから、中退だけはせめて卒業しろみたいになって。
ああ、そっかそっかそっか。
はい。で、そこからフランスに行ったっていう話なんですけどね。
高校卒業して、から、
はい。
行ったわけですよね。
卒業式の3日後に飛行機に乗ってましたもん。待てない。
その行動力。てか、そこから何年、2年ぐらいずっとフランスを思い続けてたわけですね。はい、フランスに行きたい、フランスに行きたいって。
はい。
よっぽど。まあ、そうなるともうご両親も折れざるを得ないですよね。ずっと思い続けても。
そうですね。
ね、ちょっと、その一時的な熱じゃないんだって分かりますもんね。
そうですね。でもなんか行って結構、あの、がっかりじゃないですけど、やっぱ最初はね、住み出したら思ってたのと違うっていうので。
ああ、そっかそっかそっか。
そう。まあ、大変でしたけどね。
住むとなるとね、そうそうそう、そうですよ。2週間ってまあ、そんなに普通の旅行にしては長いけれど、旅行じゃないんですね。短期留学だけど。
でも、
一時的なのとね、住むのとは、そう、全然違いますよね。
全然違いますからね。
うん。
でもなんかやっぱり、若かったのと、うん、あとはなんか、もう、ここに住むって言って、出てきたのに帰れないみたいな。
そっかそっか。
のもあって。
でも、居心地の良さは確かに感じたんですか？
その。居心地の良さは、はい。あ、すごく楽だなと思って。
それが一番だったんですね、きっと。
うん。
うん、
なんで、もう住み始めた時に、私、その、まあ、ちょっとお世話してくださってた日本人の父の知り合いの方に、うん、いや、私は、あの、その10年ビザみたいな、グリーンカード。うん、
はい。
ね、あのフランスの、うん、あるんですけど、うん、それ取って、ずっと住みたいですって言ったら、なんか、すごい笑われたんですよ。
うん、
なんか笑われたってバカにしてるって意味じゃなくて、まあ若いから分かんないんだね、みたいな。
う
ん、どんだけ、ね、
グリーンカード
取るのが大変か分かってないね、みたいな感じで言われて、うんうん、そんな結婚でもしなきゃ取れないから。まあ、フランス人の彼氏でも見つけるといいよ、みたいな感じだった。
うん、うん。
ね。うんうんうん。はい。
見 つけようとは思わなかったんですか？
まあなんか最終的にはね、その彼氏もいましたけどね。
うんうんうん、うんうん。
はい。でもまあ、10年住んで。
10年
そうですね。で、最終的にその、フランスのグリーンカード取れたんですよ。
そう。
取って、で、またそれで私、それ目標達成だったんで、もういいやってなっちゃったんです。
あ、なるほどね。あ、そうか。そういうこと。え、最初、だから学生ビザで行ったわけですね。
はい、普通に学生ビザで行って、
で、インターンとか
で。それで、労働ビザを取ったんですよ。
うんうん、なるほど。
で、そこから、まあ、納税とかして。で、カルトレジダンスって言うんですけど、
はいはいはい。
グリーンカード、
うん、
取って、で、また、もういいやってなって日本帰っちゃったんですよね。
へ
え。結局もう、エクスパイアしちゃったんです。はい。
そうなんですね。でもまあ、そこだけ、その、十分フランスを堪能したってことなんですか？
そうですね。もうなんか、お腹いっぱいって感じでした。
おー。だって、そのなんか、華々しいキャリアもね、うん、積まれてましたよね。
いやー、でもまだ若かったですし、なんかもっと違うチャレンジしたいなって思いましたね。それで、最後にその、勤めてた会社が、会社のおかげで、結構日本の、百貨店さんとかセレクトショップさんがお客様だったので、仕事で日本に帰ることが多くなったんですよね。
あ、ほうほうほう。
はい。で、年に3回ぐらい帰ってたかな。本当1週間、それぐらいのスパンでなんですけど、で、また、私日本に住んだら、もう住めるかも、なんか、やっぱ大人になってから違うな、みたいな。また、なんかその甘い考えで。それで、もうカルトレジダンス取ったし、グリーンカードも取ったし、うんうん、もう別にフランスにいつでも帰れるんだったら、日本帰ろうかなってなって、
クルーデンカードも
帰ってきたら、また大間違いですよね。そんな甘くないですよね。
はい、質問です。
はい、
ゴルチェに会えたんですか？
ゴルチェ会いましたよね。
それすごくない？
あったっていうか、もうなんか見かけたっていう言い方の方が正しいと思うんですけど、
うんうんうん、
ショーに忍び込んで、
すごーい。
ほんと何回もやってました。いろんな人に会いました。クリスチャン・ラクロアとか、当時の。あったっていうんですかね。見かけた、
お見受けした。
はい。お見受けした。はい。
なるほど。
はい。近くに行けたって、そういう。
すごい。どうでした？だってそれ夢だと、夢っていうか憧れだったわけですよね。
いや、はい。うん、もう、感動したんですけど、まあ、近寄れなかったです。なんていうんですか、ショーの後で。
推し、
うんうん、もうなんかテレビとかのインタビュー受けてたので、全然近寄れなかったみたいな感じでした。
うん、すごい。
あとはなんか、その私が、ジャンポール・ゴルチェもそうだったんですけど、うんうん、私がずっと15歳ぐらいからのビョークっていうの
を、はいはい、
大好きで、うん、私のなんか勝手にソウルメイトだって思ってるんですけど、彼女に会えたっていうのが、やっぱり一番大きかったかな。
それがどういうシチュエーションですか？
なんかその PR 会社でインターンっていうかアシスタントもしてた時に、うんうん、ダンサーインザダークだったかな、はいはい、主演でカンヌに来てたんですよね。で、その時の衣装の、うん、仮に選びに来たんですよ。
うんうんうん、
で、アテンドさせ、まあ、一緒にもちろん、その、マネージャーの方が、ですけど、私もなんか補助みたいな感じで。それも、すごい、人生の中ではハイライトでしたね。
そりゃそうです
。ハグさせていただいて。
お
ー、はい。でもちょっとショックだったのが、うん、なんかやっぱり、こう、まあ、ジャンポール・ゴルチェもそうだったんですけど、
うん、
まあ、ああいう方は、ステージに立ってるのを、こう下から見てるのがいいんだろうなって思いました。
うんうん、
やっぱりなんか同じ目線とかすぐ近くで会っちゃうと、
うん、
普通の人なんだみたいになっちゃうので、ちょっとそれでびっくりというか。
なるほどね。
はい、
富士山はちょっと遠くから見てる方が綺麗だっていうのと一緒です、
ね。そういう感じですね。登ろうと思ったみたいな。わかんないですけど。
ああ、なるほどね。まあ、それでもね。
意外と普通の人なんだみたいな感じでした。まあ、ジャンポール・ゴルチェとかお話ししたわけじゃないんですけど。
うんうんうん、
でもなんか、例えば、マルタン・マルジェラとかわかります？
わからない。
なんか、 ゴルチェとかと同時期に結構有名だった顔出ししないデザイナーがいて、すごいなんかその前衛的なデザインとかしてる。で今もね、マルジェラはもう、マルジェラは自体はデザインしてないんですけど、ブランド自体をなんか版権で誰かがデザインしているんですが、はい、そのマルジェラに会った時も、やっぱり彼とはお話しさせ、まあ、ちょこっとですけどね、本当に。あの、ショーのお手伝いしたときに、ちょっと、なんか、こっち、なんか、また切り込み隊長なんで、こうやって話しかけてって。で、それで、なんか、ちょっとお話しさせていただいたって程度なんですけど、うんうん、なんかやっぱりこう、憧れの人とかに会うと、うん、あーって思う反面、なんか普通の人なんだ、みたいな感じ。
はいはい、わかります。
なんかめっちゃ普通の人なんだ。
でもその世界をね、あの20代の前半で見たってすごいですよね、やっぱり。
そうですね。すごいいい経験させていただきました。
ご自分で飛び込んでいった世界ではありますが。
はい。あとはなんか、やっぱその、なんだろう、ファッションの中枢じゃないですけど、そういうとこにいて、なんかすごい、業界で、まあ、すごい方とかの、あの、アシスタント、そこのすごい方のオフィスとかでお仕事させていただけてたので、それは、あの、すごいいい経験というか、良くも悪くも。
え、悪くも。
結構やっぱ激しいんでね、ファッション業界。
そうか、そうなんですね。うん、まあそうです。私もなんか映画でしか知らないけど、なんか、なんだっけ、あの、セプテンバイッシュ。あ、そう、プラダもそうだし、セプテンバイッシュ。
はい、はい。
もう見てて、あ、なかなか、ね、全部シュッて、あの、撮影終わったやつも全部撮り直しとか、あったり、見てると、あ、厳しい世界だなと思って見てますけど。
厳しいですよね。本当。私、あの、プラダを着た悪魔、見たときに、うんうんうん、え、めっちゃ優しいって思いました。全然私の、もうお亡くなりになられた方なんですけど、まあ私がそのアシスタントっていうか、インターンずっとさせていただいてた。うん、でも向こう、なんか、こんな優しくなかったみたいな。見ながら思いました。でも、なんか愛はありましたけどね。
うんうんうん。なんかね、あの、エミリーとかすごい、こう、厳しい感じで。まあもちろん、あの、なんだろう。先輩だし、まあそういう厳しい世界なのよってことを教えるっていう役割だったと思いますが、エミリーって言ったじゃないですか。はいはい、すごい、厳しかったですよね、はい。厳しいっていうか。
全然なんか、優しいみたいな。すごい怖かったです。怖かったですよ。
うん、私が嫌にはならなかったんですね。
いや、なんかあれなんでしょうね。やっぱ日本人なんで、
うん、
あの、師弟関係みたいなのって、ほら、あの、文化の中にあるじゃないですか。
DNA で。
は
いはいは
い、ね、なんか、あの別に私空手とか習ってたわけじゃないですけど、やっぱ師範がいて、みたいな。ね、あの、白帯じゃないか、お前は、みたいな。ちょっとそういうのもあるので、そういうのがやっぱりちょっと分かってる。そう。なので、なんかいろいろ言われても、あ、すいません、そっか、そうですよね、すいません、みたいな、やっぱり。ここの、なんでこのとこあなた座ってんの？誰の席だと思ってんの？私の席じゃないの？とか言われても、あ、そっか、すいません、ごめんなさい、とかって、失礼いたしましたって、やっぱ思っちゃう、そうですよね、みたいな。でもやっぱ普通のね、フランス人のアシスタントとかだから、こんなのやってらんないわ、つってやめちゃうん
だ。ああ、そっかそっか。ね、他にアジアの方っていたんですか？アジアというか日本人っていたんですか？その、あの。
いや、いなかったですね。なんでやっぱり歴代のアシスタントみんな辞めちゃうみたいなので。
そうでしょうね。
香りがめちゃめちゃ長いみたいな。
すごいな
でもそれがなんか、私がすごかったのかどうかはちょっとよくわかんないんですけど、うん。日本人だからじゃないかなと思います。
そうなのかな、う
ん、私の後も日本人の子が入ってましたよ。
あ、本当は日本人がいいってなったのかな。
多分。
ね、素直に聞くしね。なんか文句言わないし。
そう、もう下積みだと思って文句言わないでずっとやってたんで。
なるほどね。でもその、もうすぐね、このまた会も閉めなきゃいけなくなっちゃうんですけど。
はい。
だけど、フランスから出てないっていう。だけど、あの、やっぱりその、今振り返ってもその時はすごく大事なことを、あの、経験した、学んだ時期だっていうふうに思われますか？
思いますね。なんかあの、やっぱ見せ方とか、やっぱりそういう超有名デザイナーさんとか、なんかオンオフがすごいとか、 何ですかね、私すごく、良くも悪くもなんですけど、本当そのショーのキャスティングとかの、もう本当補助ですよ。アシスタントなんですけど、やっぱそういう経験させていただいたりとか、普通そのモデルが行列して選ばれるモデルをなんか選ぶ、なんていうんですか、そのオーディション。
オーディション。
はい。そういうのとか見たりとかできないじゃないですか。
うんうんうん。
なんかそういうのってどういう人が選ばれるのか。
あ、ね、知りたい知りたい。だって結構早く、はいはいはいってなんか選んできません？
もうだから、もう、あそこに来れるだけで、まあもう、そもそもね、が、なんかもう、コンポジットってあれでもポイッとされちゃう。
そりゃそうですね、確かに。
ねえ、だからどういう写真が選ばれるのか。
はあ、そうか。
なんか結構教えてもらいました。やっぱり目力があるとか、見せ方がわかるとか、物おじしないとか、なんかそういうのはいつも言われ、そういうのを習ったとかしましたね。あとは何ですかね、やっぱそのショーとか展示会とかショールームとか、そういったところの、イベントの設置みたいなやつもやらせていただいてたので、手伝いというか、PR のお手伝いみたいなのもやらせていただいてたので、そうですね、やっぱりなんか、見せ方じゃないですけど、どうやったらお客様に一番、こういう、なんかブランドらしさが出るかみたいなのは、やっぱそういうトップの方がどうやってやってるかっていうのを見せてもらってたって感じですね。私が何かやってたわけじゃないんですよ、本当に。私はそれ取って拾って、それあっち持ってってとか、そんな本当使いっぱしりみたいなことだった。
で学ぶことは本当に多そうですね。何をとっても。
だからずっと見てたって感じですね。3年間。いろんな大物の方に近くにいられたので。
だそこにやっぱりあれがある、あれがある、あれって、シンワちゃんのそのセンスがそこで磨かれたんですね。
いや、センスとかじゃない、なんですかね。何なんですかね。センスは私そんなにないと思うんですけど。
いやいやいや。
いや、なんかどうやってそのうまく見せるかとか、やっぱり普通の人なんですよね。芸能人とかじゃないんで、ファッションデザイナーとかって。
ああ、そうことですか。
そうですよね。
ああ、そうかそうか。
まあでも、モデルとかどうやって見せるか。モデルとかも、なんか、モデルさんとかもね、結構会うと普通なんですよね。
普通です、普通です。だっていつもすっぴんだし、皆さん地味にしてらっしゃいますよね。
ね、でも、ああいう風に仕上がるじゃないですか。
そうです、確かに。
そういうのも結構、撮影の、アシスタントとかもやらせていただいた時期があって、見せていただいて、すごいラッキーでした。本当。
日本に帰っていらっしゃるの、そうすると何歳の時になるんですか？
28歳
か。本当にちょうど10年なんですね。
そうですね、はい。でもまさか帰る、自分が帰るって決断すると思ってなかったんで、その時は本当に、いやもう帰ろうって、なんか私も全部やり尽くしたな、みたいな感じ。なんかいっぱいみたいな。もうデザートもいっぱい食べたし、もういらないチーズも食べたし、もういいです、みたいな感じでした。
いや、でも10年ってすごく大きいですよね。そこまで、しっかり一つの業界でお仕事なさってるっていうのはすごく大きな経験ですよね。
そうですね。なんかだからすごい自分での自信とかにもつながりましたね。
そういう意味ではもしかしたら居心地が悪いかもしれない日本に帰るっていう決断って結構大きいと思うけど、もう自信つけてるから帰ろうっていうふうに思えたっていうのはありますか？
はい、思いました。でも帰ったら帰ったで、またそれが。
またあったんですね。
また、ボコボコにされちゃったんです。
じゃあちょっと、そのボコボコ編は、また日を改めて、何回で伺ってもいいですか？これ、
もしリクエストがあればぜひ。
もちろんです。もう私がリクエストも今すぐ伺いたいけれども。そういうわけにもいかないので、ちょっとじゃあ2回目は、ここまでね、これ10回ぐらいまで続きそうですよね。
そんな続く、そう、はい、そうですね。結構長いかもですね。
うん。
インドでガンジス川に流されるところも話しないといけないんで。流されそうになったっていうだけなん
です。せめてそこまでは行きたかったけど。
すいません、本当。
全然です。
喋りすぎですよね。
いや、そんなことないです。全然、 すごく面白かったです。面白かった。興味深く伺いました。本当にありがとうございました。はい、すみません、貴重なお時間を。じゃあもうすぐね、お嬢さんとご主人が帰っていらっしゃるということですので、今日はこの辺にて、失礼させていただきます。ありがとうございます。ぜひぜひ第3回第4回とまたこの続きお話を伺えたら嬉しいです。ありがとうございました。
アロハ
ー。アロハー。